皆さんこんにちは。2021年9月、リトル東京リトルポッドキャストの日本語放送です。英語の放送はお電話番号 857-385-7066、 韓国語の放送は 857-385-7658、 スペイン語の放送は 857-385-7750 におかけください。皆さんこんにちは。シーズン2リトルポッドキャスト番組へようこそ。リトル東京リトルポッドキャストのホストを務めさせていただく重永梨沙です。この番組はあなたの友人隣人であるリトル東京から JECCC 日米文化会館、そしてサステイナブルリトル東京がお送りいたします。今日はロサンゼルス州の文化的母親の一人であり、ロサンゼルス最初の黒人の地主の一人であるビッティ・メイソンの遺産を祝いたいと思います。ビッティは歴史的にリトル東京の不動産を所有したというだけではなく、黒人コミュニティや有色人種のコミュニティにとって重要な役割を果たしました。この後はリトル東京の日系アメリカ人と黒人コミュニティのつながりについて、スゼット・シャアの力強い言葉とマルゴーとラジオリトル東京の音楽、ミアとスペシャルゲストのビル渡辺氏によるビッティの話、そしてチェスターのウクレレソングをぜひお聴きください。ビッティ・メイソンのことを考えながら季節の移り変わりを感じてみたいと思います。昔の日本の暦には72に分けたきめ細やかな季節の移り変わりを感じることができる七十二候というものがあります。9月は米の実り、草の上の梅雨の輝き、ツバメが去り、そして雷が終わります。皆さんは季節の移り変わりを感じますか？それではスゼット・シャアの作品、隣人以上の私たち、リトル東京と黒人コミュニティの歴史を日本語に訳したものを読まさせていただきます。黒人リーダーのスゼットさんはリトル東京サービスセンターとキャロル・ザウの雑誌のためにこの作品を書きました。8年前、私は行く場所がなく苦労する中産階級の人生からスキットローのコミュニティに追いやられました。スキットローはハリウッドの華やかさと魅力の背後に隠された恥であります。ダウンタウンロサンゼルスの高層ビル、トレンディーなロフト、高価な飲食店、そしてナイトライフ。スキットローのコミュニティはリトル東京と地理的なつながり以上に歴史的なつながりがあります。スキットローは主に黒人のコミュニティであり、鉄腹した奴隷の母船のように見えます。国連難民キャンプによると、スキットローに住む人々は発展途上国よりもひどい生活条件だということです。それでも大移動の間、黒人はリトル東京を含むダウンタウンロサンゼルス全体で繁栄していました。元奴隷だった黒人女性のビッティ・メイソンは1800年代半ばにダウンタウンロサンゼルスの大使でした。現在、日米文化会館の広場の一部となっているアズサのサンペドロからセカンドストリートまでは、ロサンゼルスで最初のオールブラックストリートと言われていました。黒人の歴史について検討し、反映し、調査することが多々ある中、リトル東京がスキットローの黒人家族の世話を意図的に言ったとしたら、それはどれほど力になることでしょう。リトル東京が今日我々のために経済発展を支援して黒人コミュニティを受け入れるとしたら、リトル東京が黒人の住宅所有から免除するロサンゼルス、ダウンタウン、リトル東京でさえ歴史的に導入されたレッドライニング行動を覆すとしたら、住宅、娯楽施設、さらに私たちの先祖を称える美術館などを作るとしたら、どれほど私たちに力を与えてくれることでしょう。8年前、私は行く場所がなく、黒人女性のアイデンティティをあまり理解せずにスキットローに来ました。学校で西洋文明を教えられました。スキットローに移動して初めてビッティ・メイソンのような黒人の英雄を知るようになりました。ノマドのように自分が何を持っているか知りませんでした。怒り、悲しかったです。今日になって私の黒人の歴史をもう少し知り、目的を持つようになりました。そのことに対しては嬉しいです。 女性の視点から見たスキッドローはウーマニストとして男女平等の声と黒人女性の平等のために尊厳を持って主張することがとても難しいものでした。不平等を強制している間は、私たちはもはや平等についてや人に力を与えることについては話すことができません。
JACCC プロダクションマネージャーのマーゴ・モラレスからのメッセージです。皆さんこんにちは。今回の音楽はビリー・メイソン女子に敬意を表して私自身の年代物コレクションの78回転レコードの中から選びました。それではエラ・フィッツジェラルドの歌 A Kiss Good Night おやすみのキスをお届けいたします。
Kiss good night is alright, but remember this, that a kiss good night leads to another kiss. A kiss good night with a hug real tight is nothing short of bliss.And a kiss goodnight leads to another kiss. It's an old custom for a boy and a girl to embrace in some secluded place. Little Mr. Cupid never could be quite so stupid as to do a turn of my face. So it just ain't right to kiss goodnight and stop at three or four. Cause a kiss goodnight leads to a dozen or more.
ビッティ・メイソンについてあまり知らない方もいるでしょう。地元の歴史家で作詞家の岩滝美也さんとスペシャルゲストの渡辺ビルさんがビッティについて話してくれました。ビルさんはリトル東京コミュニティカウンセルとリトル東京サービスセンターの創設者の一人であり、美也さんと共にリトル東京歴史協会のメンバーです。今から二人のお話を日本語に訳して共有させていただきます。まず、ミヤさんのお話です。ブリジット・ビッティ・メイソンはアメリカンヒーローです。1818年にミシシッピー州で奴隷として生まれ、1800年代後半にはロサンゼルスで最も著名な地主の一人になりました。 私も名前は聞いたことがありますが、彼女の人生についてや何をした人なのか、そしてリトル東京とのつながりについてはあまり知りませんでした。でもある日、渡辺ビルさんと一緒に JVP プラザを歩いて日米文化会館へ向かう途中、彼からビッティ・メイソンについて知ってるか聞かれました。いいえ、あまり知りませんと答えたら、彼女の人生と日米文化会館とのつながりについて話してくれました。そしてビル渡辺さんのお話です。日米文化会館に来て野口プラザを見るたび、この土地はかつてビッティ・メイソンという女性が所有していたことを思い出します。ビッティ・メイソンは1860年代初頭にミシシッピからロサンゼルスまで奴隷として頼い主と馬車と共に歩いてやってきました。彼女の雇い員はカリフォルニアが自由な州であることを知らなく、ビッティは自由を再現し、そして奴隷制から解放されることができました。雇い員は彼女を誘拐して連れ戻そうとしましたが、それでも逃げることができたと言われています。これは私にとってとてもいい映画の話になるのではないと思います。ビッティ・メイソンは助産師として活動し、お金を稼ぎ、節約をし、不動産を購入し始めました。1890年代にはおそらくロサンゼルスのダウンタウンで最大の不動産所有者でした。また、最初の AME 協会である FAME 協会を自分のリビングルームで始めました。これは今日アメリカで最も有名な黒人協会の一つです。彼女は非常に慈善的でした。多くの慈善団体を支援し、たくさんの人々を助けました。ロサンゼルス川の大洪水があった時は、多くの人が貧困に陥ったという話があります。彼女は食料品を提供し、この洪水によってダメージを受けた人々にたくさんの援助をしました。ビッティ・メイソンは読み書きすらできませんでしたが、とても明るく、有能な人物でした。JACCC プラザは、不動産を購入して裕福になることができた彼女の性能の証です。ここロサンゼルスで本当にトップに立った、かつては奴隷にされてた人の素晴らしい物語なのです。そしてまたミヤさんのお話です。もしも皆さんがこの話に興味を持ったのであれば、ぜひインターネット、地元の図書館や書店でビッティ・メイソンの人生の魅力的な詳細を詳しく調べてみてください。彼女が今日生きていたら、黒人社会にとってどれだけ強力な擁護者になっていたか想像してみてください。また、野口プラザの背景については、ラフ新報のアーカイブ、渡辺ビルさんの2014年11月15日付の記事、JACCC プラザの驚くべき歴史をご覧ください。チェスター愛系のウクレレソングをお楽しみください。
二人を夕闇が包むこの窓辺に明日の素晴らしい幸せが来るだろう。君の瞳は星と輝き、恋するこの胸は炎と燃えている。大空染めてゆく夕日色褪せても、二人の心は変わらない、いつまでも。君はそよ風に髪を溶かせて、優しくこの僕をしとねにしておくれ。 宵も日が暮れて時は去りゆくとも二人の思いは変わらない、いつまでも。
これで今日のビッティ・メイソンのエピソードは終わります。スゼット、マルゴー、マタオ、ヒロカズ、ミア、ビル、チェスター、そしてもちろん先月8月に203歳の誕生日を迎えたビッティ・メイソンに感謝します。そしてリスナーの皆さん、ありがとうございました。来月は秋の収穫とその恵みを楽しみたいと思います。ぜひまたご参加ください。このリトル東京リトルポッドキャストは、日米文化会館とサステイナブルリトル東京、そしてクレスギーファウンデーションとロータリーファウンデーションの提供でお送りしております。皆さんの健康と幸せを願っております。リトル東京リトルポッドキャストの重永梨沙でした。